六章。さて、ある安息日のこと、イエスはちょうど穀物畑の中を通っておられ、弟子たちは穀物の穂をむしり、それを手でこすって食べたりしていた。すると、パリサイ人のある者たちが、なぜあなた方は安息日にしてはいけないことをしているのか、と言った。しかし、イエスは彼らに答えて言われた。ダビデ、および共にいた人たちが飢えた時に彼が行った事柄についてあなた方は読んだことがないのですか。すなわち彼が神の家の中に入り供え物のパンを受け取って食べ自分と共にいた者たちにも分け与えたことを。それはただ祭司たちの他は誰も食べることを許されないものなのです。そして続けて彼らにこう言われた。人の子は安息日の主なのです。別の安息日のこと、イエスは街道の中に入って教え始められた。するとそこには右手の萎えた人が来ていた。そこで諸士とパリサイ人たちは彼が安息日に病人を治すかどうかを見ようとしてじっと見守っていた。彼を訴える術を何か見出そうとしてであった。しかしイエスは彼らの論議を知っていたにもかかわらず、片手の萎えた人に、起き上がって中央に立ちなさい、と言われた。それで彼は身を起こしてそこに立った。それからイエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に許されているのは、善を行うことですか？危害を加えることですか？魂を救うことですか？滅ぼすことですか？そして、彼らすべてを見回してからその人にこう言われた。あなたの手を伸ばしなさい。彼がその通りにするとその手は元通りになったのである。ところが彼らは狂わんばかりに怒り、イエスに対して何を行おうかと話し合いを始めた。こうした日のこと、イエスは祈りをするため山に出て行き、夜通し神に祈りをしておられた。しかし夜が明けると弟子たちを自分のところに呼び、その中から12人を選び、その者たちを使徒と名付けられた。イエスがペテロともお呼びになったシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、フィリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心な者と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダ、そしてユダ・イスカリオテであり、この者は反逆者となった。それからイエスは彼らと共に降りてきて平らなところに立たれた。そして彼の弟子の大群衆、それに全ユダヤとエルサレム、およびティルスとシドンの宴会の地方から来た非常に大勢の人々がいた。それは彼の話を聞き、また自分たちの病気を癒してもらおうとしてやってきた人々であった。汚れた霊に苦しめられている人々さえ治されたのである。そして群衆は皆彼に触ろうとしていた。力が彼から出てすべてのものを癒していたからである。そうしてイエスは弟子たちの方に目を上げてこう言い始められた。あなた方貧しい人たちは幸いです。神の王国はあなた方のものだからです。今飢えているあなた方は幸いです。あなた方は満たされるからです。今泣き悲しむあなた方は幸いです。あなた方は笑うようになるからです。いつでも人々があなた方を憎むとき、またいつでも人の子のために人々があなた方を締め出し、非難し、あなた方の名を愛おしいものとして退けるとき、あなた方は幸いです。その日には喜び踊りなさい。ご覧なさい。天においてあなた方の報いは大きいからです。それらは彼らの父祖が預言者たちに行ってきたのと同じことなのです。しかし、あなた方、富んだ人たちは災いです。あなた方は自分の慰めをすべて得ているからです。今満たされているあなた方は災いです。あなた方は飢えるようになるからです。災いです。今笑っているあなた方は、あなた方は嘆き、かつ泣き悲しむようになるからです。災いです。 すべての人があなた方のことをよく言うときには、そのようなことは彼らの父祖が偽りの預言者たちに対して行ったことなのです。しかし、聞いているあなた方に言いますが、あなた方の敵を愛し、あなた方を憎む者に善を行い、あなた方を呪う者を祝福し、あなた方を侮辱する者のために祈り続けなさい。あなたの一方の頬を打つ者には、他の頬をも差し出しなさい。また、あなたの害を取って行く者に対しては、下着をさえ与えることを控えてはなりません。あなたに求める者には、誰にでも与え、あなたのものを取って行く人からは、それを返してもらおうとしてはなりません。また、あなた方は、自分にしてほしいと思う通りに、人にも同じようにしなさい。そして、自分を愛してくれる者を愛したからといって、あなた方にとって何の誉れとなるでしょうか。罪人たちでさえ、自分を愛してくれる者を愛するのです。そして、自分に良くしてくれる者に善を行ったからといって、あなた方にとって一体何の誉れとなるでしょうか。罪人たちでさえ同じことをするのです。また、利息なしで貸したからといって、その人から受け取ることを望んでいるのであれば、あなた方にとって何の誉れとなるでしょうか。罪人たちでさえ同じだけ取り戻そうとして、罪人たちに利息なしで貸すのです。それとは反対に、あなた方の敵を愛し続け、善を行い続け、何か返してもらうことなど期待せずに、利息なしで貸すことを続けて行きなさい。そうすれば、あなた方の報いは大きく、あなた方は施行者の異なるのです。神は、感謝しない邪悪な者にも親切であられるからです。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も常に憐れみ深くなりなさい。また、裁くのをやめなさい。そうすれば、あなた方が裁かれることは決してないでしょう。また、罪に定めるのをやめなさい。そうすれば、あなた方が罪に定められることは決してないでしょう。いつも放免しなさい。そうすれば、あなた方も放免されるでしょう。いつも与えなさい。そうすれば、人々はあなた方に与えてくれるでしょう。彼らは押し入れ、ゆすり入れ、溢れるほどに計りを良くして、あなた方の膝に注ぎ込んでくれるでしょう。あなた方が計り出しているその計りで、今度は人々があなた方に計り出してくれるのです。それからイエスはまた、次の例えを話された。盲人が盲人を案内できるでしょうか。二人とも穴に転がり込んでしまうのではありませんか。生徒は教師より上ではありませんが、すべて完全に教え諭された者は自分の教師のようになるのです。では、なぜ、兄弟の目の中にある藁を見ながら、自分の目の中にある垂木に注意しないのですか。あなた自身が自分のその目の中の垂木を見ていないのに、どうして兄弟に、兄弟、あなたの目の中にある藁を抜き取らせてください、と言えるのですか。偽善者よ、まず自分の目から垂木を抜き取りなさい。そうすれば、兄弟の目の中にある藁をどうしたら抜き取れるかがはっきりわかるでしょう。立派な木で腐った実を生み出しているものはなく、腐った木で立派な実を生み出しているものもないのです。木は、それぞれその実によって知られるからです。例えば、人は茨からイチジクを集めず、また、茨の茂みからブドウを切り取ることもありません。善良な人は、自分の心の良い宝の中から良いものを取り出し、邪悪な人は、自分の邪悪な宝の中から邪悪なものを取り出します。心に満ち溢れているものの中から、人の口は語るからです。では、なぜあなた方は、私のことを、主よ、主よと呼んでいながら、私の言うことを行わないのですか。すべて私のもとに来て私の言葉を聞き、かつそれを行う人、それがどのような人かをあなた方に示しましょう。それは、家を建てた人のようですが、 その人は深く掘り下げて岩塊の上に土台を据えたのです。その結果、洪水が起きて川の水がその家に押し寄せても、それを揺り動かすことはできませんでした。それがよく建てられていたからです。他方、聞いても行わない人は、地面に土台なしで家を建てた人のようです。川の水が押し寄せると、それはすぐに倒壊し、その家の壊れ方はひどくなりました。